I love the primary song that says,
私は次の歌詞の初等教会の歌が大好きです。イエス様の話聞かせて、長い旅の途中あったこと、イエス様が会った人、イエス様の御言葉。子どもたちや家族にイエス様の話を聞かせてあげるという伝統を始めることは、家庭で安息日を清く保つための極めて特別な方法だと信じています。そうするならば、間違いなく家庭は特別な雰囲気に包まれ、家族は救い主ご自身の模範に触れることができます。私は全人類のために全てを差し出されたお方の生涯を研究し、深く考えることは大好きです。私は主の罪のない生涯について書かれた聖典の言葉を読むのが大好きです。主が経験された出来事についての聖句を読んだ後で、私を教え、霊的に強めてくれるそれらの神聖な場面を目を閉じて心に描くようにするのです。例えば、主が地に椿をし、その椿で泥を作り、盲人の目に塗ってシロアムの地に行って洗いなさいと言われ、盲人は御言葉に従い洗って見えるようになった時のこと、長血を患っていた女性が主の御衣の蓋に振り触りさえすれば治していただけると信じて主の衣に触り、主が彼女を癒された時のこと、主が海の上を歩き弟子たちに見姿を現された時のこと、主が弟子たちと一緒にエマオへ向かいながら弟子たちに聖書を解き明かしてくださった時のこと、主がこのアメリカ大陸の人々に見姿を現され、ご自分がイスラエルの神であり、全地の神であること、そして世の罪のために殺されたことを民が知られることができるように、ご自分のもとに来て脇に手を差し入れ、手足の釘足に触れるようにと言われた時のこと、私は子供たちにキリストの話をしてくれる親たちがいることを知って嬉しく思います。教会で、初等教会のプログラムで、またその他の機会に子どもたちの様子を見るとき、そのことに気づきます。私にキリストについて教えてくれた両親に感謝しています。また愛する妻と私は自分の子どもを教える際に救い主の模範から助けを得続けています。自分の子供が孫にキリストの話をしている姿を見るとき、喜びが満ち溢れ、大好きなヨハネ第3の手紙1章4節の言葉を思い出します。私の子供たちが真理のうちを歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。それが孫であっても同じではないでしょうか。私はキリストについて安息日を誠実として守ることについて、そして救い主を記念して毎週聖餐をいただくことについて、たびたび教えてくれる教会の指導者に感謝しています。キリストの話を研究するとき、安息日や聖餐がさらに喜びに満ちたものになります。そうしながら信仰と証を確立し、家族を守ってくれる伝統を築き上げるのです。数週間前、ラッセル・M・ネルソン会長が前の総大会で話したメッセージを改めて研究し、安息日について深く考えていたとき、聖餐をいただくことのできる祝福と特権に対する深い感謝の念が湧いてきました。私にとって聖餐は非常に厳粛かつ神聖で霊的な時間です。私は聖餐会を心から喜びとしています。私は深く考えながらパンと水の祝福について注意深く研究しました。聖餐の祈りと儀式について読み瞑想しました。聖餐に関連する出来事を頭と心の中で振り返り始めました。黙想しながら私はあの日、女皇祭の第一日に思いを馳せました。その日、主は杉越の食事をするためにどこに用意すればよいか尋ねる弟子たちにこう言われました。市内に入り、かねて話してある人のところに行って言いなさい。先生が、私の時が近づいた。あなたの家で弟子たちと一緒に杉越を守ろうと言っておられます。私は弟子たちがその特別な日に主と食事をするために食べ物を買い、注意深く食卓を整えている光景を思い浮かべようとしました。それは主と主が愛された12人の弟子からなる 13人のための食卓です。キリストが弟子たちと食事しながら、特にあなた方に言っておくが、あなた方のうちに一人が私を裏切ろうとしていると言われた時のことを思い浮かべた時、私は泣きました。私は主よ、まさか私ではないでしょうと悲しみながら尋ねた弟子たちのことを考えました。その後ユダが主に同じ質問をした時に、主は穏やかに、いやあなただと答えられました。私は人々を癒し、慰めを与え、強化し、祝福して、両手でパンを裂きながら、イエスが取って食べよ、これは私の体であると言っておられる様子を思い浮かべることができました。次に主はブドウ酒を入れた杯を取り、感謝して、その杯を弟子たちに与えて言われました。皆、この杯から飲め。これは罪の許しを得させるような地と、多くの人のために流す私の契約の地である。私は心の中で弟子たちを一人ずつ見ました。彼らの目には心から愛する主を心配する気持ちが溢れていました。まるで自分も弟子たちと一緒にそこに座って、すべてを見ているかのようでした。私は心に激しい痛みを覚え、主が私のために今まさに経験しようとしておられることへの深い悲しみに満たされました。私の心はもっと良い人になりたいという抑えがたい望みで満たされました。悔恨と悲しみのうちに私はゲッセマネで流される主の血を止め、ほんの数滴でも血が滴り落ちるのを防ぐことができたらと熱烈に願いました。それから主を記念するために毎週いただく聖餐について深く考えました。考えながらパンと水を祝福する言葉を一期一会について思い巡らしました。パンを祝福する、いつも恩子を覚えてという言葉、水を祝福する、いつも恩子を覚えているという言葉について深く考えたのです。いつも恩子を覚えるとはどういう意味かよく考えてみました。私にとってそれは次のことを意味します。前世における主、そして主がこの美しい惑星を作られた時のことを覚える。ユダヤのベツレヘムの貝場桶に主が癒やしくお生まれになった時のこと、そしてわずか12歳の主が神殿で教師たちに教えを説かれた時を覚える。主が一人一人に荒れ野へ出て行かれ、地上での務めを果たす備えをされた時、そして主が弟子たちの前で変貌された時を覚える。弟子たちとの最後の晩餐で主が聖餐を定められた時、そしてゲッセマネの園へ行かれ、私たちの罪や苦痛、失意、病のためにあらゆる血穴から血を流すほど激しく苦しまれた時を覚える。そのような激しい苦痛を味わわれた後、まさにそのゲッセマネで友と呼んでおられた弟子の一人の接吻によって主が裏切られた時、審問のために主がピラトとヘロデの前に連れて行かれた時、主が人々の前で愚弄され、打たれ、唾をかけられ、叩かれ、肉が裂けるほどに鞭打たれた時、茨の冠が主の頭に容赦なくかぶせられた時を覚える。主がゴルゴタまでご自身の十字架を背負っていき、そこで釘で十字架に打ち付けられ、肉体にも霊にもあらゆる苦痛を受けになられたこと、主が十字架上で心を慈愛で満たし、ご自分を十字架にかけた者たちを見て、天に目を向け、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと嘆願された時を覚える。全人類を救う使命を成し遂げたことを自覚し、ご自身の御父であり、また私たちの御父でもあられるお方の御手に、主のその霊を委ねられた時を覚える。主の復活とそのおかげで私たちも復活し、個人の選択次第で主の御そばで永遠に生きられるようになったということを覚える。さらに聖餐の祈りと深い意味を持つ特別な祈りの言葉について深く考えるときに、いつも恩子を覚えているならば、いつも恩子の御霊を受けるという聖餐の祝福を通して受ける約束の素晴らしさに気づくのです。私は主がご自身のタイミングで人に啓示をくださると信じています。伝道の書第3章1節と6節を研究したときに、そのことを明確に理解しました。天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。探すに時があり、失うに時があり、保つに時があり、捨てるに時がある。 聖餐は天父にとっては愛する御子救い主イエス・キリストの食材について私たちに教える時であり、私たちにとっては食材に関する啓示を受ける時です。この知識を求め受けるために門を叩き開けてもらえる時です。その知識を経験に神に願い求める時です。そうするならば人生に計り知れない祝福をもたらすその知識を受けることを私は一点の疑いもなく信じています。私は安息日と聖餐とそれが意味する事柄を愛しています。私は心の底から救い主を愛しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。